この間の一週間前の四国集会ではですね、皆さんのお祈りと、またそれまでのいろいろな準備ですね、それが集められて、良い集会、いろいろなところから招かれた集会になったことを本当に思います。しにあって、みんなが心を合わせてですね、することで遠くから来た人たちもとても喜んで、くださったようですので、そのことを本当に感謝したいと思います。今日はですね、イエスの誕生という非常に有名な、これはまあクリスマスの元になっている記事の一つですね、全世界でクリスマス、クリストのマス、キリストのマス、この意味も日本語で、クリスマスと一言のように思って、ほとんどキリストとの関わりを知らない人が多いんですよね。でこれも毎年言ってることですが、クリスマスって英語で書けばすぐに分かることですね。クライスト、これはキリストのことですね。日本語では木と言いますが、全世界で木とかいう発音は日本だけなんです。でもクという音、あるいはロシア語ではクリストスという音ですね。木というのはキリシタンとか言いますよね。あるクリスチャンの、ポルトガル、スペイン語系の代表になるわけです。で、クリストのマス、本当は MASS ですね。マスっていうのはミサのことを言うわけですよね。英語でマスというわけです。ラテン語、スペイン語系ではですね、ミサと言いますが、これマスのことなんです。クリストのミサというわけです。ミサっていうのはプロテスタントでは使いませんけども、礼拝という言葉になるわけですね。ですから、キリストを礼拝する。それがクリスマスなわけです。それがもう今は取って代わってしまってですね、サンタさんのことになってしまっているということでですね、それぐらい大きくずれてしまった。この今の日曜日もそもそもは、ここにおられる方々は、ほとんどの方は知ってるけど、キリストが金曜日に殺されて3日目の日曜日によみがえった。だからその記念として集まったんですね。それからこの休みになったわけです。だから日曜日でもあくまで礼拝のために休み、現代ヨーロッパでもですね、日曜日の休み日であって商売する日ではないということですね。一般的に私が5年か何年前にニュージーランドが行った時でも、日曜日ほとんどの店は実際に休んであると、日本と本当に違うということで驚いたことありますね。日本では逆ですね。日曜日こそ遊ぶ日なんだと、いっぱい売る日なんだと、もうそういうふうにひっくり返ってしまっているんです。そういうことを日本人はほとんど誰も知らないと。クリスチャン以外 0.8% しかない。ほとんど知らないんですね。日曜日ってのはそういう礼拝の日だという、そういう基本的なことをみんな知らないままでですね、大きくなってしまっているわけです。そういうふうに、特にですね、本当の心を注い込む信仰のあり方っていうことに関しては、日本人は、私もかつてはそうだったんですね。全然学校でも教えられないと。知らなかったんですね。ただこの成績を良くする、これは一番良いんだとかですね、スポーツでもですね、優勝すると、これは一番良いんだというような、そんなことばっかり頭に聞かされてきた、ですね、入ってきてしまったところがあります。そういうことで、このクリスマスということの元がこういう記事からあるわけですよね。で、ここでですね、非常にわかりやすい記事です。その頃、皇帝アウグストスから住民に登録をしようと命令が出されたと。ここに何のために書いてあるかと。これも繰り返し言ったことですね。ここにはまずですね、この短い今日の箇所には2つの大きな焦点があるわけなんですね。一つはですね、2種類の王ということです。でもそういうことはちょっとさっと読んだだけではとても気づかないですね。皇帝アウグストゥス、これは高等学校で世界史を学んだ人は必ず出てくるんですね。オクタビアヌスと言ってたわけです。元はオクタビアヌス、それからアウグストゥス、これは英語にもここから来た言葉があります。アウグストゥス、燃える、増大する、ということで非常に偉いもの、高貴なものという意味で称号なんですね。アウグストゥス、本当はオクタビアヌスという名前だったわけですね。で、アウグストゥスというように名前が言うようになって、称号が名前みたいになったわけです。これは当時のローマ帝国の最初の皇帝だったんですですね。最初の皇帝で、ちょうどこれがですね、この人アウグストゥスというのは、この在位っていうのはちょうどキリストと重なっているわけですね。キリスト生まれたとき。BC の27年から AD です。紀元後の14年まで皇帝だったわけです。 キリストが生まれたのは大体ですね、今の2005年というのは大まかに言ってキリストが生まれた時から数え始めているわけですよね。それが全世界でそれをしているぐらい、キリストの誕生というのは全世界で最大の出来事だったからなんです。だけども詳しい研究からですね、もう少し前だと、紀元前6年ぐらいだと言われているわけですけども、ちょうどここに重なるんですね。ですからローマ帝国っていうのはですね、その当時地中海全域をその支配下に収めとったわけです。もちろん今でいうイギリスとかですね、フランスとかドイツとか、そういういろんな国はもちろん存在しなかったわけです。北部北アフリカからですね、今のリビア、チェニジアあたりですね、エジプトあたりからずっとですね、広大な領域が一つのローマ帝国と。ですから、この今聖書の舞台である、いわゆる今日のパレスチナと言われる地方も当然このローマ帝国のいわば領土だったわけです。土地だったわけですね。そういうふうにこの当時としては全世界で最も組織的な保有帝国だった。その最初の王というのとですね、もう一つキリストというですね、目に見えない世界の王というのが同時代の人だったと、同じようにスタートしかしたっていうことなんです。これは非常に大きな対象になったわけですね。今日このローマ皇帝アウグストゥス、オクタビアヌスっていうことを毎日毎日思い出してですね、そうして礼拝してる人は一人もいないわけです、世界で。世界の歴史上の人物であって、そういう歴史家が時々思い出す程度です。この人を崇拝してですね、毎日毎日この人言った言葉はない、そんなこと一人もいないはずですね。ところが同じ頃にですね、なんとこの馬小屋と言われてますね、ここに馬とは書いてないんです。だからあんま正確には家畜小屋ということですね。だいたい牛や羊が多かったわけなんです。で、そういうことでですね、このいわゆる馬小屋と言われたけど、その家畜の飼料入れで生まれた。それは真っ暗でとにかく汚いと。今頃はですね、夜でもいつものテレビでも時代劇でも明るく高校とライトがあってっていうけど、そんなことは全然ないんですよね。100年余り前までは夜というと真っ暗だったわけです。電気がないわけだから。ろうそくなんていうのはハゼの木から作る、もう非常に高価なものです。ほとんどできないわけです。一体どうして夜の明かりをしてたか、もう松明ずっと燃やせるはずがないですよね。煙ってこんな立派な松明どこもないわけです。松のですね、松ヤニがついたってよく燃える。私も子供の時によくこんなんで遊んだ。本当燃えるわけですね。焚き火の中を突っ込んでいったら、松ヤニのところが遠く燃えるわけです。それはもうもうと煙が出て、そんな部屋の中で燃やせるような白物ではないわけです。お魚の油、これもそうです。ですから今から100年余り前まで電気がですね、作り出すのまでは夜というと真っ暗なわけです。殿様とか王様みたいな人だけがですね、そういう非常に値段の高いものを炉のようなもので燃やして明るくしてっただけで、一般のほとんどの普通の人たちは夜は真っ暗だったわけですね。だからこんな家畜小屋ではですね、もちろん電気も一つもないわけです。そういうことをね、どうしても絵とかではですね、キリストがですね、明るいところで綺麗な馬と一緒に仲良く生まれてるっていう風景があるから、なんか汚いとか真っ暗とか臭いとかいうふうなイメージにないわけなんです。そのような、しかもおまけにですね、布団でも持ってきたいんで、それもないと。ここでよく誤解するのは貝羽桶って書いてますね。貝羽桶、奇変の桶って言ったらですね、どんなもんこうやって担いでですね、水を入れてこんなんか桶を思い出すわけです。ほんで私も何度か問われたことなんです。イエス・キリストとあんな桶で仲良くてこうやって生まれたんだろうかって。そのまま使うのはですね、そんなの使ってないわけです。私が実際に6年ほど前にパレスチナ行った時に実際に見たのは石灰岩。向こうでは何でも石灰岩。家の側面も全部石灰岩。石灰岩でしてですね、そうして、こういう感じですね。あまりにイメージが違うからびっくりしたようなので、こういうふうな感じなものです。こんな石灰岩のこういうふうにですね、中でこう草を入れるわけです。で、大きっぱなしです、重たいからですね。だからこういうところにくり抜いてですね、餌を入れるわけです。で、そこに生まれたということなんで、こんな桶にですね、昨日桶に生まれたんではないわけですから、そういうことを知らないとですね、イエスは生まれたのかって、本当に桶に生まれたと、いうふうに説明して、パッと担いでるような、こんなの書いて生まれたんだとかいうふうに、勝手にですね、説明してしまうこともあるぐらいです。まあ、そこでですね、これはまあ木であろう、この石であろうか、同じことは汚れて真っ暗で汚い、臭いと、 そういう人間がおよそ生まれるやうところではなかったところです。そういうところで生まれた人がですね、もう一つの王であったというわけです。ですね。非常に立派な宮殿でですね、その当時としては知られていた、全世界を支配していると思われていたアウグストスと同じ時からスタートしたというわけですね。で、このイエスが王であるということは、初めて聖書を読む人にとっては全くそういうイメージがないわけです。偉い人、聖人ですね、教えた人ではあっても王というイメージはないわけですが、これは私なんかも最初聖書を読み始めた時、キリスト様が王であるなんて思ったこともなかったですね。十字架で死んで私たちの罪をですね、清めてくださった、許してくださったお方っていうのは、私の最初にキリストがはっきりですね、信仰を持つようになって分かったイメージだったんです。で、それまでは単に昔の教えた人、有名な人、なんかとっても立派な、なんかそんな人だ、自分とも関係ないという人だったんですね。けどだんだんとですね、イエス・キリストというお方は本当にこれは王だと、要するに支配をなさっているというお方なんです。王って何か、立派な家に住んでるんじゃなくて、支配をされているという意味なんですね。ですから、聖書でどこに書いてあるかということも、他の人に説明をしたり書いたりするためには、当然箇所も知っておく必要がありますから、ちょっと挙げておきますね。これは390ページ。テモテという人に宛てた手紙、手紙が聖書の中に、相当あるわけですね。で、ここからですね、来ているわけです。ですか。これと、これを受けて、ですね、この箇所と、もう一つの箇所を引っ越して読んでもらったらわかりますね。ここのところですか。テモテ第一の手紙にありますよね。神がこういうお方だと書いてあります。第一テモテの6-15。ね、ここに神が王の王だと、あらゆる王支配者のうちで全てを支配しているお方だと書いてありますよね。で、その神のご性質をそのまま受けたのがキリストだということが、最後のその黙示録17章の14をここはに書いてあるわけです。472ページですね。ですか。この手も手でですね、神ご自身がそもそもそういう全てをご支配なさって王の中の王だと、それを受けてこの最後の書物黙示録の17章のところ17章の14でですね、ここだけ読むとちょっと初めての人は分かりにくいんですが、ですか。この子羊っていうのはですね、キリストのことなんですよね。子羊のように十字架で殺されて捧げられたということから、イエス・キリスト様のことを聖書でしばしば子羊というふうにして表して書いてあります。14節、このどもは子羊、キリストと戦うがキリストと置き換えたんですね。キリストは主の主、王の王だから打ち勝つと。子羊、要するにキリストと共に、要するにクリスト者、クリスチャンのことですが、選ばれたものであるから、どのような悪が迫ってきても勝利を得るのだというふうに書いてあります。こういうふうにこの黙示録の表現はそのまま第一テモテに書いてある神こそが王の王というのをそのまま受け継いで表現されているわけですね。で、これは英語ではキング、キングということで、こういうタイトルの映画まで作られてですね、今週間にもちょっとビデオ置いてありましたが、キング・オブ・キング、キングズ、世の中のあらゆる王たちのうちの最高の王だって言うんですね。キング・オブ・キングズっていうのはそういう意味なわけです。 なんかの看板にもキングオブキングってなって見たことありますけどもですね、これはこういうとかって言ってるんですキリストのことなわけです。ですからそういうふうに聖書の他の箇所を見て初めてキリストっていうのは実はですね、あらゆるものを今もご支配なさっている王の中の王だっていうことがわかるわけですね。こういうこともだんだんと私も感じる、わかるようになってきたことなんですが、ですからそういうふうに分かって初めてここの意味、どうして皇帝アウグストゥスということが書いてあるのかっていう意味が初めて分かってくるわけです。 2種類の王っていうことをここに並べて置いてあるというわけです。歴史というのはこういう2つの王がおるんだと言うんですね。いつの時代でもそうです。今ですね、毎日のニュースで出てくるアメリカのブッシュとかロシアのプーチンとかなんとか日本のコイルとか、これも一種の王なわけなんです。支配権を持っている、そっちの名前が出てきますから、みんな聞いていくわけですね。もうあと10年もしておられます。誰もほとんどそんなを意識に留めなくなるはずです。それにみんな聞いていきます。あと50年もしたらもうほとんど誰もほとんど思い出せない。100年もしたら完全にほとんど歴史の波の中に消えていくわけです。ところがキリストはですね、今から100年経ったとは全然関係なく、ずっとやはりですね、人々の魂の中にあるこの世界の目に見えない世界の王としてですね、ご支配なさって、しかも愛と真実の王様としてですね、これも今2000年経ってるわけです。私も他の人には決して使いたい、ひざまずきたいと思わんけども、イエス・キリスト様だったらですね、その人のために、その人の言うことならば使いたいという気持ちをずっと持っているわけです。だから私にとって本当に王ですよね。私はしもべだったわけです。そういうふうな意識を与えるわけなんですね。そういう意味で、この聖書という本は一人でも分かるとか言ったらいけないので、分かるはずがないということがたくさんあるわけなんです。他の箇所をですね、ここだけ読んで、どうしてですね、こんな手もてこんな箇所をすぐに思い出すか、思い出すはずがないわけです。それは長い年月ずっと調べたりですね、さまざまな仲介書を教えられたり、自分で考えて読んだりし持ってですね、そういうことをだんだん気づいてくるわけです。そういうのが2000年もの間積み重なっているわけですね。そういう他の人が受けた啓示を私たちもまた受けて、そして助けられる。他の人が書いた文学、あるいは絵、音楽によって私たちも助けられると同じです。いろんなものによって私たちは助けられて初めて本当のことが少しずつ分かってくるんですね。それが一つですね。このことが分かるかどうかは非常に大事なことなので、ヨハネ福音書ではその問題を特に繰り返し言っていると。これはヨハネ福音書を学んだ時にも何度も言ったところです。そのヨハネの時におらなかった方々もいれますので、もう一度ちょっと触れておきますね。イエスが王であるということなんですね。これはですね、ヨハネの福音書206ページからずっと書いてあるね。ヨハネ福音書、これはですね、18章から実は書いてあるわけです。18章の33から繰り返し出てきます。何度も何度もですね。まず18-33、これは、前に学んだことのある人を思い出して、まだ復習になると思いますが、このイエスがですね、罪も犯してないのに連れてこられて貼り付けにされて、その前の裁判ですね。その時にローマの代表者であった総督のピラトとしては、33にある、お前こそは王なのかって言ってますよね。そして、37節、もう一遍、やはり王なのかと言ったらいいですが、次のページ、私が王であると、あなた自身がそういうのに何か気づいて言ってる通りだと。そしてこれをあざける者たちも19章3節、ヨハネ19章の3節で、ユダヤ人の万歳と、これはあざける意味でも言ったんですね。そしてその下の段、12節。王と自称するんだから、こいつはもう背いてると。 そして次のページ、十二章の十四節見たらですね、ピラトがユダヤ人に、お前たちの王だと。そしたら、ここで十五節に、皇帝か王かと、二つのこの王がこういうところで現れてきますよね。私たちの他に皇帝の他に王はないんだと。と言って、最後に十字架で貼り付けにされたときに、十九節で、この罪状書きを十字架の上に書いてある。これは不思議なことの、ここにもですね、ナザレのイエスはユダヤ人でですね、王だと書いてある。しかもこれが二十節であるように、この当時の世界で、今もそうですが、一番重要な言葉である、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、この三つで今も世界はある意味で動かされているぐらいのと言えるんですね。これは、様々な科学技術は学問のもと、これはギリシャ語、ギリシャ人に由来するんですね。物理学や生物学もギリシャのアリストテレスやら、あるいはものの倫理的な考えたプラトン、ソクラテスが一番徹底的にしたわけです。で、このヘブライ語、ヘブライ語によってですね、この旧約聖書、旧約聖書からイスラム教からキリスト教からユダヤ教生まれたわけです。それで言えば全世界を覆っているわけですね、ヘブライ語の経典。ラテン語でですね、法律、ローマ的なもの、ヨーロッパ的なものも生まれたわけです。で、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語ってのはそういう意味で今も全世界を覆ってるんですけど、それでですね、ユダヤ人の王だと書いたということは、これ非常に予言的なことなんです。全世界にキリストが王であるということがですね、知らされるんだという、そういう意思の予言にもなっているんです。で、まあその通りになったんですね、不思議なこと。これも2000年も前に書かれたので、ね、実際に今もそういう全世界にですね、比類のない影響を及ぼしているのは、このキリストの力なわけですね。はい、もうそういうことで、置いておきますが、ですから、アニエスコスはこれ。それがこの2章の皇帝アウグストゥスの時に生まれた、2種類の王のうちのもう一人の方として生まれたと言おうとしているわけです。で、それでルカの福音書2章はもう帰りますが、ここのもう一つのテーマ、こちらの方分かりやすいわけですね。最初の2種類の王っていうのはですね、福音書でも最後に書かれた。後になって、だいぶ後になって書かれたヨハネで初めてはっきり出てくる。で、私自身も今言ったように、最初はイエスが王だなんて言ったらちょっとピンとこなかったんですね。だんだんと分かってきたというところがあります。で、もう一つの方は、これは何か、貧しさのただ中で祝福があると。そういうことを言おうとしているわけです。今言ったイエスが生まれたのは一番暗い、汚い、もうそれ以上ないというわけです。人間が生まれるところとしてですね、そんな真っ暗な汚い馬小屋、あるいは家畜の餌入れ、そこ以上にふさわしくないとかないですね。イエス・キリストはですね、一番そういう低いところで生まれたというわけです。これも暗示していることです。イエスってのはどんな低いところでも汚いところでも汚れたところでもですね、イエス・キリストが生まれてくれないとかないんだと。そういうことを暗示しているわけです。私たちの世の中の常識、普通の考え方では、みんな貧しさは嫌なもの、嫌いなものですよね。これも当たり前だと思います。少しでも立派な家に住みたい、立派な服を着たいとか、立派な車に乗りたいとかですね、もうみんなそれはもうちっちゃな子供の時から少しでも立派なお金のあるおもちゃ買ってもらいたい、大きになってもですね、少しでも立派なお金のかかるような大きな病院で診てもらいたいとか、大きな施設入りたいとか、これも誰でもです。そういうふうに、やっぱりお金がたくさんあるところに祝福があると、ことはもう非常に深く染み込んでるわけですね。当たり前でないかというぐらい。その当たり前とみんなが思っていることを根底から打ち破るっていうのが、このイエス・キリストがですね、こういう馬小屋の中の汚い白い霊で生まれたということ。キリスト教っていうのはそういうふうにですね、この世の中の当たり前の考えと根本からひっくり返すようなことをずっと続けてきているわけですね。この世の中が東に向かってまっすぐ行ってったら、キリストの方が西の方に向いてはまっすぐだって言われたりですね、そういう例えで言われたりするぐらいそうです。誰一人ですね、こんな貧しさのただ中に大いなる祝福があるなんてそんなことを考えたりしないはずです。で、そういうふうに、言われても次々と疑問が出てくるんですね。どうしたんだ貧乏なアジアの国、なんでそれが祝福なと、食べるものは弟子に列強じゃないかと、 どこが諸国なと言って、おそらくほとんどの人はそういうふうなことは深く考えもしないわけですね。もちろん聖書はですね、そういうふうな反論に対してもう全てですね、ちゃんと答えを持っているわけですよね。そうした上で言っているわけです。で、これはだからイエス様のお言葉としてもですね、まさにそのものズバリのことがある。貧しさのただ中で祝福が与えられるんだと、あるんだというようなことですね。これはルカの福音書では6章のところです。6章の29節、そういう意味でルカの福音書はそのものズバリですね、6章の20節に書いてあるわけですね。とってもですね、意外なことです。112ページのところです。6の20、展示の人は分かりませんので、ちょっと本田さん、そのマイクで20読んでくれますか。
貧しい人々は幸いである。神の国
節から。
さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。
もうちょっと話してください。
はい。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。
はい。マイクを持つときはですね、これくっつけないでね、そしたら音が割れますからね。私たちはこれ手伝ってないでしょ。十分入るんですね。ここの人はいいんですけど、マイクこれ聞く人はですね、ってなるとわーっとこう荒れたらですね、せっかく病院とかこっちで聞いたときに、もう当てるボリューム下げないかということを思いますね。聞いてる人の立場に立ちますと、音もできるだけまあ普通の意味で、同じような距離ですね、言っていただいた方がいいです。で、ここにですね、ここに、貧しい人々って担当職に言ってる。みんながそんなことあるはずがないと疑問を持つ。そういうことを真正面から書いてあることに驚かされるわけです。こんなことを誰も言わないですよね。今言ったように、直ちに俺疑問が起こるからです。この世は今よりはるかにですね、貧しさと豊かな人の差が大きかったわけですね。これを書かれたときは。今の日本だったらほとんどの人がですね、普通並みの生活して食べるものがほとんどないような人は極めて稀ですよ。で、そういう人も届けてちゃんとしてしたらですね、社会保護も受けられるわけです。でもそんなふうなことはですね、日本でもちょっと前まではもう全然そらない。そら今から100年余り前、江戸時代なんかを考えても、飢えるということがはやったわけです。もうたくさんの人は飢え死んでいくと、道を歩いていったらその死体でけつまずくっていうぐらい、東北のあるところでもそういう気候文を書いてる人ぐらい、もう凄まじいほど飢饉や飢えもあったわけですね。で、昔はそんなのは当たり前だったわけなんです。非常に豊かな人と貧しい人、それなのに書いてあるわけです。これもとてもこういうことで不思議なんですね。こんなことは大嘘だったですね。とっくの昔こんな本は捨てられておったわけです。で、これが第一にしかも書いてあると。貧しい人は幸いだ、飢えている人は幸いだと、泣いている人は幸いだと、もう本当に誰も幸福だとか言わないようなことは並べてあるもんだ、ちょっと驚いてしまうわけですね。で、これはこのですね、一番心に染み渡るような幸いっていうものはですね、いろいろ満たされとったんではそれは感じないということでもあるんですね。で、そういう何にもないという、そういうところに神の国の幸いや祝福は流れ込んでくるということがある。だから民族としてもですね、非常に豊かになるとこのキリストの祝福はよそへ行っていくわけです。現代のアメリカ、ヨーロッパ、あるいは日本なんかもそういうところがあります。日本でいつまでたってもキリストのことを本当に受け入れる人が極めて少ない。そのから物質的には世界的に一番トップクラスにあるというわけですね。そういうところがあります。そして逆の悪い力が入ってくるというわけですね。特に若い人たちの心にそういう悪いですね、非常に恥ずべきような考え方が入ってきつつあるわけです。そういうことで、これは心からですね、そういう不思議な深いですね、キリストと共にある平安を持ったような奴隷たちもたくさん現れたわけです。いわゆる雷病、雷病っていうのは一番恐ろしく苦しい、 あるいは呪われた病気だった、そういうところでも不思議とですね平安を持つ人たちが現れていったわけです。そういう意味でこのことはですね、そういう歴史的な事実でもあるんですね。最も苦しい周り人たちも確かにですねキリストを受け入れた時にはですね不思議な平安が与えられるということなんですね。それは生きている時から確かに与えられるものだというわけです。で、聖書の中にはですね、キリストを受け入れなかったような非常に苦しんでいる、例えばアフリカの人たち、またキリストも知らせてない、現代、前から言っているように一番キリスト教者が増えているのは中国とアフリカだということがですね、この10年来言われていることです。でもですね、文字が読めない人、そんな人はほとんどまで知らないという人たくさんおるわけです。知らないままで、昨日の新聞にもありましたが、世界で最大のエイズ感染国は南アフリカですよね。国の 20%、30% もがエイズにかかっているというアフリカの国もあるわけです。そういう中でですね、知らないままに、キリストを知らないままに死んでいく、そういう貧しい人たちはどうなるのかという問題、誰でもこれも起こる。そういうことを私もよく尋ねられたことありますが、そういうことについても聖書はですね、ある象徴的な表現で言ってるとかありますね、暗示的な。それが同じルカ、ルカ福音書はそういうふうにまずいろんなことがそこにも込められておるわけです。16章のところです。今までにも何度も触れたところですね。141ページの16-19からの、ラザロのところなんです。141ページ使う。ですね。ルカの16-19節。141ページのこのラザロの状態は、これは極度の貧困で、確かにこれ以上はないと思うような状況が書いてあります。ラザロという出来物だらけ、これは栄養失調ですよね。そして食卓から落ちるもので腹を満たすと落とすよ、要するに乞食ですね。犬がやってきて舐めたりする、それを追い払う力もないと、こういう極貧のですね人、最低レベルにおる、病気もあり貧しさも、誰も愛されない、誰からも愛されない、捨てられたような人、そして死んだと書いてある。ところが不思議なことに、そのように見捨てられたと思われる人をですね、ちゃんと神様見ておられたということなんです。天使たちによって宴席にいる、いわば天の国、天の国のアブラハムのところに連れて行かれたと。こういうことで私たちが思うのはですね、この世でどんなに苦しい状態があるからといって神様を見放したんではないと。どうしてかその神様の心ご計画はわからないけれども、神様じっと見られておるというわけですね。そして地上のその命がなくなった時には、神様がそういう苦しい状態のある人を、それにふさわしいですね、慰めと助けを与えるように霊の世界に連れて行かれるということが、こういう形で暗示をされているということ。そしてこのラザロには信仰を持っていたということすらも書いてないわけなんですね。書いてあるのは、そういう人間として最も最低レベルの状態であったという状態なわけです。そのような非常な苦しみと貧しさの中に、悲しみの中にある人をですね、神様は見ておられるということですね。そういうことが書いてあるので、いや、そんなもう死んでから見捨てられたったというかもしれない。もしこのラザロが心からキリストを知って受け入れたら、このような極貧の中でも安らぎと平安を感じることができたわけですね。で、そういうことも聖書から私たちは知らされる。なぜかというと、それが最初の殉教者の例だったわけです。最初の殉教者は意思で打ちつけられてですね、そうして石が当てられてみんなが襲いかかってくる、そういう恐怖ので取りつかれるような状態なのに、その ステパノはその時に生涯で一番平安と力に満ちた状態で死んでいったわけです。だから神の国の平安というものはですね、どんな状態であっても受けることができるもんだということは、そういうことで証しをされているし、事実それと同じことはローマなの恐ろしい迫害時代でもライオンにですね、食われる寸前に祈ってですね、それをそのまま受けて死んでいたという人も記録されているぐらいです。ですから、この地上である間でもですね、このように非常に苦しい貧しい状態でも、そこでもイエスを受け入れることはできるとですね。もう一つの例、これもよく知られている、あの十字架で釘を打ちつけられてですね、ものすごい苦しみですよね。もう死ぬ寸前だから、それはどのくらい苦しいかということは我々は想像ができないはずです。足とか手に生を大きな釘を打ちつけられてですね、そしてものすごい激痛の中で血を流して死んでいく、そんなとこでもう祈りも何もできないようなのに、そこでイエス様、私を思い出してください、あなたは再び来る、あなたはメシアだから、救い主だからと、ただそれ一言でですね、あなたは今日パラダイスへ行くのですと言って約束をしてくださったわけです。そんな風にですね、そういう風に非常な苦しみの中でも貧しさの中でも受け入れることができるということも示されているし、ラザの霊はそういうことを知らなかった人でも天使が連れて行ってくださるというふうにですね、聖書というのは様々な状況をすでに考えた上で書かれているということが分かるわけです。そういうことで、この今日のですね、この2章の非常に短い箇所、クリスマスでいつもここを読まれる箇所の背後にはですね、その2つの大きなテーマ、キリストは王であると、本当の王なのだと、地上の今もどんな支配者権力者はもう全部消えていく、キリストだけは消えない王だと、ご支配をしてくださっている、そういうことと、貧しさのただ中にこそ祝福があるのだという、そういう2つのことがですね、この最初のところで、込められておって、その2つのことは非常に私たちにとっても重要なことです。それを本当に受け取るかどうかで、人生が変わってくるはずですね。これ知らなくて、お金ということばっかり思う、この世の支配、上になりたい、出世したい、こんなことばっかり思うはずです。私自身もこの2つのことを若い時にですね、人生のいわば若い出発点、その時に知らされたわけですね。それでこの世の人が追い求めるその2つのもの、お金だとか名声みたいなものをみんないらなくなったということを感じておることです。そういうふうに、この聖書のが言おうとしているですね、この2つの大きなことを私たちも今受け取りたいと思います。